こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第175回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、相手から情報を引き出す仮定質問テクニックとは。
仮定、
はい、質問力ですね。
ですね。
今日は、
はい、質問力を高めるために、そのバリエーションとして、
そうですね、質問力っていう言葉はね、いろんなとこで聞きますけども、相手から情報を引き出す、一番大事なテクニックとも言えますよね。
ですね。質問といったらそうですもん ね、
相手がこう何を考えているのか、何を知っているのか、あとこう普段のコミュニケーションでもそれをきっかけにスムーズに会話が進む、そういったこうきっかけにもなることなので、
ね、それ大きいですよ ね、ちょっと聞き方が違うと、まあね、うまくいく方はそれで話がわーっと出てくる、
そうですよね、
ま
あ、そこで質問と一つに言っても、単純にこう情報を細かく引き出すっていう、もちろんそれもありますけれども、ね、コミュニケーションが円滑に進むとか、
はい、
そういう意味でも質問をきっかけにするっていうのはすごく大事ですよね。
ですね。
今日はこの質問力についてちょっと進めていきたいんですけれども、
はい、
ただ闇雲に質問をこうしても、なかなか人というのは答えづらいこともあるし、
ね、
こちらが求めているものを、まあ、こう相手にストレスかけることなく引き出せるとも限らない
ですね。ついこの間聞いたのは、あの仕事のテクニックで、仕事がすごくうまくいっている人に、その、まあ、後輩なのかな、同じような同僚なのかが、その仕事のテクニックについて、何をしたらそんなにセールスがうまくいくのか、
はいはい、
ということを聞いたらしいんですね。で、それは本気で知りたかったから、で自分はそこまでうまくいってない、で相手はなんか何でも誰にでも売れるんじゃないかっていうくらい、で教えてもらえないかなと思って、もう本当に頭下げてもお金払ってもいいからっていうくらいの本気で聞いたら、
はい、
いやいやいや、そんな大したもんじゃないですよ、で、ね、もう客観的に見て大したものなのに、もういやいや何聞いても、いやいやそんな何々さんこそすごいじゃないですか、みたいに言われて、結局流されて終わったという、もうそのまま終わっちゃったっていう、
まあ、確かにね、こう一言では言えないっていうこともあるでしょうし、なかなかね、どうやったら売れるんですかって言われて、こうだよって答えづらいし、まあ質問されたっていう感覚よりも、なんかちょっと褒められたみたいな、
ね、
は
い、だからいやいやそんなって、いやそんなじゃなくて、あの答えが知りたい、で、ね、食い下がっても、あの逆に質問返しが来て、それも終わったという、あの、いや何々さんこそそのなんかスマートな、セールスコツを聞きたいですよなんて言われて、で結局こっちがなんか喋る羽目になったみたいな、はありますもんね。
そうですよね。なのでこう質問の仕方一つで、今みたいにこうね、ただの謙遜みたいな形で答えは全く来ないっていうこともありますからね。
ですね。
ね、なのでこの質問の仕方っていうのは、まあテクニックの一つになりますよね。
はい。
はい。
ですね。あのブレインストーミングって、前に取り上げたことありますよね。で、ブレインストーミングというのも、この見方を変えれば、この質問をして答えてもらうっていう、そういう形じゃないにせよ、質問のようなものを、テーマを設定して、お題を設定して、でそれに対してみんながこう自由に喋る、思いついたことをこう口にするっていうようなことなので、まあ、その、ね、見方を変えれば、質問をしてそれに答えているということもできる、
そう
ですよね。
な
のでこのもしブレインストーミングやるんだけど、ね、なんかうちのスタッフ誰も喋らないんだって、ね、ちょっとこう愚痴をこぼしてるような人いますけど、それはいい質問の仕方ができていない
そうですね、
という、ね、見方ができると思うんですね。
何もないところからはい喋ってっていうのが出てこないですからね。
なんでこれもそう上手に聞けばみんな集まった人たちは、ね、何かしら出してくれるんじゃないかな、っていうことですよね。
そうですね、はい、まあ、こうブレインストーミングもそうですし、
はい、
雑談がこう例えば続かないとか、ね、そういうのも悩みとしてあると思うんですけど、
はいはい、雑談はその上手い人はちょっとした質問で、うん、で相手がもうバーッと喋りますもんね。
そう、話したくなるような投げかけがうまくできるっていう、
うん、
ね、でさっきみたいに逆にこう、ね、さっきのセールスの話じゃないですけど、
はい、
そこで逆にほぼ止まってしまうみたいなね。
うん、ですね、
はい、なんで私も昔こうピアノクラシックのピアノをやってる人が多かったんですけど、
はい、うん、
その中でもこうジャズピアノがすごい上手い先輩がいて、
はい、
いやどうやったらそんなに弾けるんですかっていう、ね、本当に知りたかったんですけど、
うん、
まあまあまあ、ほら昔バンドとかやってたからねみたいな、でそんなはずはないんですけど、
うん、
もっとね細かいテクニックを知りたかったんですけど、
バンドやってたからといって、うん、
はい、
ね、みんながこう上手いわけじゃない。
そうそうそうそう、でもまあまあまあ練習すれば上手くなるよみたいな。
いや本当に、うん、もう何事も、そのスポーツとかも武術とかも、うん、できる人にコツを聞いても、
はい、
ね、いや、やれば誰でもって謙遜も混じってるんでしょうけど、うん、そうやって教えてくれないんですよ。
教えてくれない。そう簡単に教えられるかみたいなね、とかもあるかもしれないですけど。
ねえ、はい、それを上手に引き出せたら。
はい、っていうことですね、はい。ということでですね、
はい、
次に進んでいきたいんですけども、
はい、
この質問の今回大事になるのが、まともにぶつからない質問の技と。
はい、
一番こうベースになるもの。なんですけども、うん、こうストレートに聞きすぎてしまって、はい、なかなか相手が答えづらいっていうのが結構ありますよね、うんうん、
まともにねぶつかりすぎると、
はい、
今のそのジャズピアノが、はい、まあ、上手い人に上達のコツを、ね、聞くときに、うん、上達するコツを教えてくださいっていうのは本当ストレートですもんね。
そうなんですよね。
まともにぶつけてますもんね、
はい、
これがもしちょっと遠回りで、
うん、
何々さんってピアノの練習1日どのくらいするんですか、
はい、
みたいな聞き方だと、いや最近は2時間もできるといい方なんだよねみたいに、うん、ああやっぱりそのくらいはやるんですね、うん、っていう感じに話が進められるかなっていう、う
ん、ね、あとは自分が少し知識があれば、
はい、
具体的に聞けば、
うん、
答えてくれるっていうこともあるんですよね。
ですね、
なんかこうどうやったらうまくなるんですかってちょっと無責任な感じもあるじゃないですか、
うんうんうん、どこを答えていいのか。
そうそうそう、
うん、
だからジャズだったら、はい、このテンションコードを抑えるときに、
うん、
例えば9インスと13を一緒にやる場合ってこう型みたいなのがあるんですか、決まった型でこう抑えてるんですかって言われれば、今すごいちょっとすごいマニアックな話してますけど、
ね、9インスとかね、
そう、13とか抑える時のこう形っていうのは決まってるんですかって言ったら、
はい、
ああそれはねあるよみたいなことで、うん、9インス入れる時は必ずここに入れてこうやって抑えて、
はい、
そうでここは抜くんだよとかいう話がもしかしたら出てくるかもしれない。
ね、相手にとっては、うん、あここまでは来ている相手だなって分かれば、
うん、
じゃあこれ一言伝えればなんかポンと分かるなっていう、うん、そういうのがつかめますもんね。
そう、
うん、
それもこう一つね、
はい、
質問する方のなんていうんですかね、心構えとしてあるかなと思いますね、
うん、それは大きいですよね、
うん、
どうやったら上手くなりますかねみたいな言われても
練習しろよと、
うん、ね、うん、でどこまで練習してやってきている、
うん、
で何で困っている人なのかっていうのが分かればそれなりに言いようがあるっていうのありますもんね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、さっきねそのちょっと無責任になっていうのもありますけど、
はい、
こういわばちょっと圧が強すぎるっていう、
ね、
それで答えづらいっていうのもありますよね、
うん、
急になんか、普通のね会話の中の質問じゃなくて、はい、急にもう真正面からドーンと来たような、
うん、
そこをやっぱ避ける必要があると。
です
っていうのが大事なポイントですよね。
ですね。
はい。
はい、まあ、まともに行けば、あ、逃げたくもなるという、うん、そこですね。
はい。なので、もうぶつからない、正面からまともにぶつからないっていうのが、
うん、
まあ、質問の中では、すごく大事な前提となるんですけれども、
はい。
はい、こう、例えばですよ。
はい。
釣り。私ね、釣り行ってみるんですけども、はい、釣り、夏に釣りとか行くと、キャンプとかと一緒に釣りなんか行くと楽しそうですよねって言われれば、そうですね、
うん、
楽しそうですよね、いいですよねっていう風になるのかもしれないですけど、
だいぶ緩い感じの、
緩い感じ、はい、これが正面からじゃないっていう質問の仕方ですね、
はい、うん、
これを真正面から、
はい、
ちょっと圧高めに、
はい、
何々さん来週釣りに行きませんかみたいな。
これはもうストレートな。
ね。
はい、うん。
釣りをやる気はありますかみたいな。
ああ。
言われると、
うん、
いや、ないです。ね。
うん。いやこれ、ね、私も釣りやりますけど、
はい。
こう、ね、いきなり、その釣りを一緒に行ったりしてる相手じゃない人から、
はい、
そういうふうに聞かれたら、うん、ちょっと困りますよね。
そうですね。
うん、あ、来週ですか、
うん、
っていう、ちょっとこう、やっぱり流すような、
うん、
割と行くんですかって返したり、確かにそうですね、うん。圧が高すぎると、
はい、
うん、逃げられちゃうっていうのは、なんかわかりますね。
ね、無意識にやっぱり何かをこう決めつけられたりとか、
うん、
売り込まれたりとか、
はい、
なんかこう、自由を奪われるような、感覚って人間こうやっぱり避けたくなると思うんですね。
ですね。
言ったことによって何かすごく左右するっていうような感覚がこ
う
瞬時に訪れると、
はい、
やっぱちょっと逃げたくなるんじゃないかなと。
ねえ、うん、そもそもその瞬間に、あ、来週いいですね、行きましょうって答えることで、うん、その後数日間あるいは1週間の予定が変わるわけなので、
うん、はいはい、
でその責任もありますもんね。
そうですね。
ちょっとあれ、うん、大丈夫かな、あ、ちょっとあの要件まだ決まってないから確認しないとな、うん、あ、ちょっと面倒だな、じゃあちょっとここは軽く流しといて、うん、また次回にしようかみたいになりますね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
なのでそこはこう相手に警戒をさせないような質問の仕方っていうのが大事になってきますよね、うん、
はい、ですね、はい、だこれって今の漠然としてこう緩い、まあ、質問というか、まあね、質問の形じゃないこともあると思いますけど、うん、楽しそうですよねぐらいのなのか、もう答えを求めている、
はい、
真正面の質問なのかっていうののこう区別として、
はい、
違いとしてのとりあえず保留ができるかできないかですね。このとりあえず保留にできる聞き方をすると割と相手はこう気楽に答えてくれる、
うん、はい、
でも
う完全に答えなくてもいいような、
はい、でさっきの、ね、夏に釣りって楽しそうですよねっていうのは、
はい、
特に何か決定を、
うん、
決断をせずに置いとける、
はい、
でも釣り行きませんかってなるのはもう保留を許さんみたいな感じの、
ね、Yes or No ですからね、
はい
はい、
で今の話で思い出したんですけど、
はいはい、
スタッフがうちの、ね、飲食店でお客さんに何か新商品を勧めるという場面で、
はい、
こういう勧め方はしちゃダメだよっていうそういう勧め方があるんですね、
うん、
で、まあ、それを全員でこう共有してるんですけども、例えば、マンゴーがいっぱい乗ったパフェが、
うんうん、美味しそうですね。
それができたんですね、うん。で、そのマンゴーパフェが新商品なので、まあ、知っていただきたいっていう。うん、で、その説明をするときに、先週から始まった、このマンゴーパフェ、すごく、評判で、ね、もしよかったらいかがですか、
うん、
と質問をするとい
かがですか、
そう、
はいはいはい、
そうなんですね、
はい、
でそうするとかなりの確率でお客さんって、うん、あ、じゃあお願いします とこう言ってくれるんですよね。
あ、言ってくれるんですね。
そうなんです。
あ、それもそれでなかなかすごい、
だからそうこう、ね、気に入って、ね、来てくれているお客さんの場合にはやっぱり、ね、自分でどこか店に行ってもなんか気持ちは分かるんですけど、
はい、
でこのお店との自分との関係みたいなのを考えるとなんかせっかく勧めてくれているものを、
マンゴーパフェですよ何ですか、クッキー1枚とかじゃないですからね。
そうそうそう、はい、ちょっとね存在大きいですけど
ねマンゴーパフェってメインみたいな、
うなんかそこで、
はい、
あ、いやいらないなっていうようなうこう、ね、断り方はしづらいかなっていうふうになって、
はい、
うん、でやっぱりお客さんのを見ていると、うん、スタッフが勧めればとりあえず買うっていうそんなこう場面がよく見えるので、
うん、
であればこそ強く勧めないっていう、
はい、
紹介するにとどめるためには、うん、何々はいかがですかで止めないで、何々がすごく人気なので、もしよかったらお申し付けください、ご注文くださいっていう感じに任せて帰ってくる、
はいはい、
そこでこう、ね、もう決めてくださいっていう、ね、圧を高めないという、
はい、うん、すごい大事ですよね。
ですね。
ちょうどこの間ラーメン屋さんで紹介されたかき氷っていうパターンで同じ場面がありましたね。
ね、似てますね、
はい
はい、
ラーメンを食べ注文するときに、
はい、
今日祝日限定のこんなふわふわかき氷がやってるので、
最近ありますね、ふわふわ
の、そのメニューというか特別のねパネルみたいなのを持って、
はい、
ふわふわの かき氷いかがでしょうかって言われたんですけど、
うん、あ、やっぱりいかがでしょうか、
いかがでしょうかって言われたんですけど、まだラーメンも決めてないんですよ。
あ、ラーメン頼む前、
頼む前、
じゃあね、全然食べてない、
そう、つけ麺か混ぜそばか迷ってる時に
でもそれどっちかではある
時にかき氷ですかと思って、ちょっと頼む時には何ですか、こちらからご連絡しますみたいなパターンですよね。
いや、はい、いやでも確かにね、はい、これ今じゃ何かの料理を頼もうとしてる時に、うん、デザートを先に選ばされてるようなもんですもんね、
うん、そうなんですよ、
うん、はい、
なので、まあもちろんね、こう、悪気のある雰囲気はなかったし、ちょっとね、
はい、
圧が強いなっていう、まあ感じもしなかったんですけど、ただまあ、いかがですかって言われると、
はい、
あ、今決めなきゃいけないのかなっていうプレッシャーはちょっとかかったので。
ね。だから質問をして、待たれてしまうと、
うん、
答えなきゃっていうプレッシャーがかかるんですよね。
う
ん、
そうですね。
だからこう相手にストレートにぶつけるっていうのは非常にその圧が高くて、嫌がっていなかったはずの相手がなんかね、その聞き方一つで逃げてしまうっていうふ
う
になりかねないので、
そうですね、
さっきのフェロモンドさん出してくれた釣りの、夏に釣りしたら楽しそうですよねっていう例がありましたけど、
はい、
その楽しそうですよねっていうのはすごく緩やか で、
うん、
で答えを求めてるわけじゃない、なんか独り言にも聞こえる、
うん、
その辺ってすごく上手に使うと、
うん、
ね、雑談でもあり、
うん、
相手から答えを求める、
そうですね、
うん、場面でもあり、
うん、
なんかこうディズニーランドのパンフレットか何かこう見ながら、
はい、
あ、ディズニーランド楽しそうっていうのは、
うん、
相手に質問をしてはいないので、
そうですね、うん、
で答えを求めてはいないので割と、まあ、緩やかですよね、
うん、そうですね、
はい、でそうすれば相手はそれに対して、あ、ディズニーいいよねって言ってくれるかもしれないし、
はいはい、
あ、へーで全然興味なさそうに流されるかもしれないし、だこれがストレートに今度の日曜日ディズニーランド行きませんか、これだとちょっと強すぎて、ね、じっくり予定を立てれば、わからないけどちょっと今断ろうかなって言って断ることになるっていう、
ですよね、ディズニーランドはだいぶ ちょっと圧が強いんで、一、はい、日使うわけですからね。
ですよね。それはちょっとこうストレートな、うん、あー聞き方すぎるなという。
そうですね、まあ、相手からそれでちょっとこう乗ってくれば、
うん、
あこの人ディズニーランド好きなんだなっていうことで、うん、そこから雑談がねまた続くっていうことにもつながるの で、
です、ね、
その方聞き方の方がいいと、うん、いうことですよね。
ですね。
だストレートに聞いてしまうと、はい、そこで止まってしまう可能性があると。
いや、うん、そうなんですよ、うん、ちょっと前に理容室で、はい、野球、その理容師は野球をやるんですけど、斉藤さん野球やりませんか、
野球やりませんか、
はいはい、あその前に、うん、その野球興味ないですかっていうような、
はい、
でも話題は出てた、はい、には出てたんですよね、
うんうん、
でなんかすごく活躍をしている野球の選手が、はい、いて、でちょうどそのなんかニュースをのなんかテレビがついてて、うん、それで聞こえてきたのがきっかけだったか、うん、でその理容師が野球をやるのは、ま、前から分かっていたんですけど、
はいはいは
い、で最近野球やりますかなんていう話も しはしたんですよね。そしたら、まあね、野球やりませんかと、これはすごくストレートで、
そうですね、
しかもさっきのディズニーランド級に重みのある、
しかもディズニーランドは言っても、
はい、
例えばじゃあ1日だとしたら野球って何年やるんですかみたいな、
ねえか、ね、体作りからやんなきゃ
いけ
ない
、体作りから
そう、うん、なのでそれはいやーちょっと野球はね、
うん、
っていう感じで、まあ、ね、やりませんっていう言い方はしなかったんですけど、
はいはい、
でも、まあ、実質的に断ってますよね、うん、これが、ね、野球でね、やったことありますかぐらいだったら、うん、あで中学生の頃はカラーバットとカラーボールでやりましたね、
はいはい、
みたいなくらいだったら普通にこう答えるんですけど、なんかあストレートに誘ってくるか、そうすると迂闊に答えられないなって、
やるって言ったら大変なことになると、
そうそうそう、うん、でじゃ今度日曜日何時集合なんで、うん、みたいなことに、いやなるなこれはっていうことですよね。
そうですね。まあ、そこをね、やっぱりストレートな質問ではなくて、
はい、
まず相手が乗ってくるかどうか、
ね、
判断を相手に委ねられるような、
はい、
こう警戒させない軽やかさみたいなね、
はい、
を持って質問する、ね。これが大事なことですよね。
ですね、
はい、まあ、正面からまともにぶつからない質問という、
うん、
例えばこういったベースの考え方が大事になってくると、
はい、
いうことですね。
ですね。
はい、で、この、まあ、正面からまともにぶつからないというこの、ね、テクニックなんですけども、
はい、
まあ、具体的にこれを入れると、
うん、はい、
まあ、タイトルに言ってしまってるんで、あれなんですけども、
あれですね、
はいはい、具体的なテクニックがあると。
ですね、
はい
はい。それが仮定、仮定質問テクニックですね、うん、まあ、英語で言ったら if ですよね、もし何々ならば、
はい、
何々だったらどうですか、
うん、
っていう質問
です、ね、はい、
これは仮定なので、
うん、
もうその時点で遠回りの、
そうですね、
はい、さっきの今度の日曜日野球しませんかっていうのは仮定じゃないですよ ね。もうストレートに、
はい、
もう要求っていう感じですけど、ね、スポーツやるとしたら、うん、何か興味あるスポーツってありますか、
はいはい、そのぐらいだったらね、
うん、
自分のやってるものを答えられるし、
はい、
やってみたいなと思っているものも答えられると、ね、いうことですよね。
ですよね、
うん、これがでも同じ仮定だとしても、
はい、
もし来週私と草野球をやるとしたらどこのスタジアムでやりますかって言われたら、
ああ、
なんだその過程はっていうことになりますよね。
ですね。だから過程の仕方によっては危なっかしいものもありますよね。同じ過程の形はしていても、
はい、
ちょっと気をつけないとっていうのもありますが、
使い方をね、ちょっと考えないといけないですけどね、はい、
まずは、うん、まあ、基本として仮定、もし何々ならどうか、
うん、
っていう、この形を試みるというのは、試す価値は。
そうですね。これは仮定の質問すると、
はい、
まあ、直接的ではない。
こう
決めつけてるわけでもないし、
はい、
もし何とかだったらっていうことにしているので、あの、答えたとしても、あの、責任はないというか。
はいはい、そうですね。うん、はい。
で、さらに、でも、こう自分のこととして考えてもらいやすいということですよね。うん、
そこですよね、うん。はい。これが、あの、何々さんはどうですかって言われると、はい、うん、こうまともに受け取って、うん、答えなきゃいけないと。で、その答えには責任が伴うという、その感覚があるから、ちょっと、ん?ってね。ちょっとこう躊躇してしまうところありますけど、うん、例えばテニスを私が始めたいとして、
はいはい、
で、ね、フェルモンドさんに練習、うん、上達できる練習方法を聞きたいと。で、テニスってどうやって練習したら上手くなりますか?
ね、冒頭の話ですけど、
はい、
それを聞かれるとなかなか答えづらいですよね。
ね、これは、はい、で、それ答えたところで、うん、ね、もちろんフェルモンドさん、こういうふうに練習をすると効果があるとか、うん、ね、あの、他にもこういうやり方やってる人がいるとかっていうことは知ってるわけですけども、で、それ言ってやるのっていう、実際に、うん、それもあるし、
うん、
どこまで本気なのか。なので、そこでこう仮定を使う、
はい、
まあ、私側からですよね、うん、フェルモンドさんから何か情報を引き出したいと思ったら、うん、あ、もし何々ならばを使って、そうですね、まっさらな素人の状態から3ヶ月後にテニスの試合に出なきゃならなくなった、うん、そしたら何やりますか、フェルモンドさんなら。
で、試合に出なければならなくなったっていう過程がね、なかなかハードな、
はい、
設定ですけどもね。
あ、
まあ、それだとしたら、まずサーブは入れなきゃいけないし。
ああ、うん。もういきなりね、最初から。
そうそうそう、は
い。
サーブは絶対打たなきゃいけないし、もう、じゃあもうバックは捨ててフォアだけ打ちましょうとかね。
ああ。
とりあえずラリーつなげるために。
はい。
はい。とかね。はい。
バックの方は捨てていこうっていうような、この具体的なアドバイスがこうもらえる。
そうですね、
はい、うん、まあ、今の3ヶ月後にテニスの試合っていうのは、うん、これはもうちょっと非現実的な設定かもしれないけれども、こう大人になって現実に似た状況があるとしたら、3ヶ月後に出張でイギリスに行かなきゃならない。
はいはい。
で、英語ができるようにならなきゃいけないと。
ありましたね。まさに私が4年ぐらい前にありましたね。
ありましたね。
はい、
ね、はい。こういうのだと、うん、まあ、似てるかもしれないですよね。
そうですね。多分その時は私、ちょっと圧強めに、
3
ヶ月後にイギリスに行くんだけど、3ヶ月で話せるようになるか、はい、って聞いたと思います。
はい、ねえ。
なるものか。
なるものか、はい。
はい。聞いた記憶がありますね。
はい、そしたら私なんて答えましたかね。
なるんじゃないって言ってたと思います。
はい、ねえ。で、向こうに行って、はい、どうでした？
あの、スマホ片手に、自分の言いたいことを、
はい。
打って、
打って、
それを喋って、通じたっていう。
はい。
で、まあ、そんなの使えない場面もありますんで、なんとかなりましたね。
はい。
はい。ね、その時ちょうど、ね、ウィンブルドンやってる時期で、カウンターに、あの、フェデラー対ナダルの、
はい。
決勝戦がやってたんで、はい、もう見たいじゃないですか。
で、
バーみたいなカウンターのとこ行ってテレビをひたすら見てたら、
はい、
話しかけられるわけですよ。
おお、あ、テニス好きなんだなと思って。
そうそうそうそう。
うん、
いや、英語喋れないんだから勘弁してくれよと思うんですけど、
うん、
でも お前どっち応援してるんだみたいな、その話しかけられるんで、
うん、
まあ、そのぐらい答えて、
うん、いいきっかけにはなりますよね。
そうなんとか、はい、やり過ごしましたけどね。
なるほど、ねえ、それはもう現実にあった体験なわけですから、うん、
はい、
ね、本当に非現実的とも言える期間でこれをするとなったらどうしたらいいって言って本気でね、そのアドバイスが欲しい場合、ね、こうストレートにぶつけたら答えてくれる相手もいるし、ちょっと聞き方を工夫すると、じゃあこんなことやってみてってなるかもしれないし、
そうですね、
うん、
まあ、こう仮の質問であっても、はい、先ほど言いましたけど、こう自分事として、
うんうん、
その一瞬は考えてもらえるの です
、ね、
その3ヶ月後になんとか向こうで、うん、少しでも英語は喋れるようになりたいんだけど、
うん、
どうしたらいいって言った場合、
はい、
仮の質問ではあっても、
うん、
相手は現実的に可能な対応、
はい、
っていうのを考えてくれるということですよね。
ですね、
はあ、こう現実離れしたような答えではなくて、あくまで現実的なことをその人の経験から考えてくれると、
うん、ですよね、うん、もしこのその質問をした人の状態が分かればっていうことですけども、
はい、
うん、ね、3ヶ月後にどこどこへ、イギリスへとかイタリアへとかってなった場合、うん、そう、今私として一番現実的かなと、一番役に立つかなと思うのは、うん、まず一番こう入門編の会話集みたいな、
はいはい、
本当のもう半日で終わるぐらいな薄いものを、うん、それをまず一つ仕上げて、あとは単語ですね。ね、大人になっていくとなったら何かの用事がもう決まってるはずなので、
はいはい、
例えば、そうですね、椅子、家具の買い付けに行くんだとしたら、
うん、
家具や椅子やテーブルなどに関する語彙を徹底的に強化する、
うん、
でそれ以外の語彙に関してはもう、ね、どんな日常的なものであってもなんか花の名前とか、
うん、
そういうのはもう全部捨てる。
そうですね。
その代わりこの家具の取引に出てくるような、
はい、
語彙に関してはもう単語帳を作るみたいにして徹底的に覚えていくのであれば、うん、大人の会話ができるかなという気がしますね。
もし3ヶ月で話せるようになるんであれば、
うん、はい、
まあ、そのあたりがいいということですね。
ですね。
他にもこう、ね、音楽やっていてどんな、風に練習したらいいんですかみたいなね、
はい、
そういうやっぱり漠然とした質問っていうのはなかなか答えられないと思うんですけども、
うん、
例えばコンクールに自分が出ようと思った場合、はい、どんな曲がいいんですかねって言っても、
はい、
なかなかね、ピンポイントでこれっていうのは出てこなかったりしますけれども、
うん、
ね、実際にこのコンクールに出るとしたら、
うん、
はい、仮に出るとしたら、
うん、
自由曲は何を持っていきますかみたいなね、
うんうん、
その話をすると、まあ、仮であってもそこまで設定されると答えてしまうっていう、
はい、ですね、うん、それ全くその通りのことが、
はい、
ありました、うん、歌のコンクールで、まあ、ナポリターナなんですけども、うん、そういうふうにジャンルがもう限られてる、
はい、
でそこに自分で何かこう曲を持っていくわけですよね。でその時に何がいいのかな、
うん、
このコンクールの場合は何がこう有利なのかな、うん、と思ってもうベテランのそのコンクールのベテランに聞いたらもうあっさり流される。いや、 やっぱり得意な曲が一番いいんじゃないですかみたいにさらっと流されちゃうんですね。で、こちらとしては本気でいい成績を取ろうと、そのために有利な曲があるんだったら教えてほしいって思うんだけれども、まあそう甘くない。で、その何々さんだったら っていう聞き方をしたんですね、
はい、
その相手の名前です、ね、うん、何々さんだったらこの課題曲をこれで持ってって、で本選に行ったと、で本選は自由曲だととなったら何の曲持っていきますか、何の曲ぶつけますか、うん、って言ったら途端に流さずに、それだとしたらどうかな、いや自分はこれが得意なんだけど、うん、あの他にあの出場者ってこうもう知ってるんですよね、
はいはい、
何々さんはこれ持ってくると思うんですよね、だからそこは避けてみたいな、ものすごく実用的な話が出てくる、
はい、急に自分事になったわけです
よね、そういうことですよね、うん、だからそこをこう、ね、本当に何々さんだったらどうしますかって言ったから今の話が出てきたけれども、
はい、
もうなんか一般論としてコンクールに勝つ方法を教えてくれみたいなだと、もうその説明責任も取れないし、まあ好きなので得意な斉藤さん得意な歌がいいですよっていうので、
ね、なっちゃいますよね、
片付けられてしまうという、
は
い、
好きな歌が一番ですよ、
ね、はい、でそれ言われたら、うん、ですよねで終わっちゃいますもんね。
そうなんですよね。うん、はい、まあね、この仮にという条件をつけるだけで、
うん、
こう自分事として考えてもらえるという、はい、まあ確かに言われればね、すごく大事な要素かなとは思いますよね。
はい。
はい、で、まあこのね、仮にをつける、もし何、うん、もし何々なら何々さんならっていう。まあ、質問の仕方ですけれども、
はい、
まあ、これは相手に真剣にね考えてもらって、
うんうん、
自分だったらこうだなっていう、こう、まあ、それでも答えやすいにはしてもある程度負荷を与えるものなので、
うん、はい、
なんていうんですかね、悪用はしない、してはいけないってことですね。
悪用、
あくまで本当に欲しい質問、欲しい答え、適切な質問を投げかけるっていうことが大事ですよね。
はあ、あれですね、本当に聞きたいんじゃなくて、なんか遊びとして、
うん、
昔心理テストって言って流行ったものが、
はい、
ね、本当の心理学でこう使う心理テストじゃないんですけども、うん、まあクイズみたいなもんですよね、
はいはい、
で森を歩いていたら動物に出会いました、さあ今思い浮かんだ動物は何ですかみたいな、
うんうん、
でこういうのは、ね、そのね、何々さん、あなただったら何を思いつきましたかっていう、確かに仮定ではあるんですよね。現実ではないので。だからこれは、ね、下手をしたら、こんなお遊びに相手を真面目に付き合わせてしまうことになるので、相手との関係性によっては、ちょっと上手くないっていうこともありますね。地球が明日で消滅するとしたら今日は何をして過ごしますかとか
重いですね
今日は誰と過ごしますかみたいな、はいはい、そういう重い質問を、ね、死ぬ最後の日にはどんな過ごし方したいですかとか、
何が食べたいですか、
あ、ね、はい、そういうのは大変重いので、
うん、
だそれによって、でしたらこうとか、じゃ あ今日これからご用意する食事はそれにしますとか、うん、ってい こう現実とつながってるならいいけれども、あ、そうなんですねで終わるような話だとしたら、もうちょっとこう場所を選んで、
うん、
相手を選んでした方がいいかなという、
そうですね、
しますね。
リアリティに欠けるようなものはちょっとね、相手に負荷をかけるだけになってしまう、
はい、
そういうことですよね。
ですね、
はい、うん、ということで、
はい、
はい、今日はですね、質問力の中で、まあ、仮定質問についてちょっと扱ってきましたけれども、
はい、
まあ、ストレートに質問してね、こう圧の強く、圧が強くなってしまうのではなくて、
うん、
少しまともにぶつからないような、
はい、
技として仮定というのを、ね、うん、お伝えしました。
はい。
はい、まあ、相手がこう答えやすいように、ね、
うん、
答えたとしても、なんかこう、責任を負わせるようなことではなくて、
うんうん、
適切な感じで、まあ、相手の 経験から来る答えを引き出すと、は
い、ですね、
いうことにまあつながるということですね、はい、
ちょっとこう周りから攻めたり、うん、保留にできるように
保留にできるようにですね、
はい、逃げ道を用意したりで、そういうのの中の一つということですね。
そうですね、
はい、はい、
まあ、情報を引き出すということもありますし、
うん、
スムーズなこうコミュニケーションのきっかけにもなっていくということなので、
はい、
仮にとかもし何々さんだったらっていう、こううまく使っていただければいいかなというふうに思います、
はい、ですね、
はい、
はい、
ということで本日は仮定質問についてお伝えしました、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。